ようこそ仙台。
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの鈴木と
中国出身のスヌズマ、
韓国出身のアンヒョンソクです。
今月のテーマは朝方、夜方、生活のリズムについてです。今日は優しい日本語でお送りいたします。9月になりました。まだまだ気温が高い日もありますが、暦の上ではそろそろ秋の出番です。だんだんと夜の時間が長くなり、それとともに過ごしやすい時間も増えてきます。夜になったらゆっくり読書や映画などを見るのを楽しみにしている人も多いかもしれませんね。気づいたらついつい時間が過ぎて夜更かししてしまうかも。そこで今月のテーマは朝方、夜方、生活のリズムについてです。今日は出演者の皆さんと生活のリズムについて考えてみたいと思います。ではお二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか、まあ、ようやく涼しくなってきたが日もあるかなっていう感じですかね。なんかすごい暑い夏でしたよね。
そうですね、仙台もほぼ36度までいましたね。
仙台はもっと本当はね、普段は涼しくて、過ごしやすい場所のはずなんですけれども
、ね、そうですよね、
まあ、たまにはこういう年もあるのかなっていう感じなんですが、いよいよこれからね、夜の時間帯が長くなってきますね。夜の方が時間が長くなってきますよね。なんかこう夜ついいろんなことやりたいなって人も中にはいるかもなんですけど、
そうですね、
はい、今日ちょっとテーマで朝方、夜方っていうことで生活のリズムについてのお話をしたいんですが、お二人は自分は朝方、まあ朝活動した方が調子がいいなという人ですか、それとも夜の方が集中できていいなというタイプですか。
私は多分朝方の方が朝方だと思います、朝は起きやすいて で朝起きて夜更かしなしで次の日がパフォーマンスがいいので朝方にずっと維持しています。
はい、経験的にね、
経験的に
夜を長く起きてると次の日ちょっと
しんどい時もあるので、今度ちゃんと寝ようという意識しながらしてます、
なるほどね。ヒョンソクさんはどうですか。
僕の場合は元夜型人間で、今年1年で朝方に急激に変わっちゃったタイプですね。
気になりますね。
気になりますよね。
気になりますね、
はい、いろんなことがありましたね。
いろんなことがありました。すごくいっぱい聞きたくなってました。じゃあ今はヒョンソクさんも朝の方が調子がいいっていう感じですかね。
どっちかというと、朝方人間だとは言いたいですね。
言いたい、はい、まあ、確かにね、はっきり朝方です、朝の方が調子がいいです、夜の方が調子がいいですっていう風に言える人と、なんとなくこっちかな、でもこういう時もあるよなみたいな、こう中間型の人もね、もしかしたらいるかもしれないですよね。2人はこう日本に来てそういう生活のリズムが変わりましたか、それともキープしてる感じになりますか。
私はどっちといえばキープしてる感じがあって、でもともと出身は中国で、大学の時は寮に住んでて、で寮に4人くらいいるんですけど、その寮の人に合わせてたまに夜方とかなる時もあるんですけど、今は朝方としてずっと維持してあんまり変化ないかなと認識してます、はい。
そうなってくると、さっき、ね、元って言ってたヒョンソクさんが俄然気になるんですけど、ヒョンソクさんはじゃあ日本に来て変わったっていうことですかね。
そうですね、日本に来て変わりましたね。僕は今日本生活5年目なんですけど、来てから4年間はずっと夜型人間でした。で実は僕がまだ学部4年生で、試験期間が年に2回3回、まあ人によっては4回くらいあるんですけど、 全部忙しくて、あの夜じゃない朝5時くらいに寝たり4時くらいに寝て、で6時間くらい寝て10時11時に起きて大学行って試験を受けたりすることが、まあ、多かったんですね。でそのせいで生活リズムがもう壊れちゃって、
そうですね、聞いてるだけでもそんな感じしますよね。
そうですよ。で朝起きて本当にもうしんどくて、スヌさんと逆に、で夜10時くらいになったら、じゃあ僕の時間だって思いながら勉強したり活動したりしてましたね。でいつもカーテンの外でもう朝だなって朝を見て寝るのが普通でしたが、あの4年生になってから研究室配属されてて、でコアタイムがあることに気づいて、
この時間は研究室にいなくちゃいけないっていう時間。
そうですね、そんなルールがあって、それが朝9時から、あの夕方6時まで、で朝9時まであのちゃんと起きなきゃならない状況ですよね。
そうですね、
はい、で朝8時50分くらいには研究室のドアを開けるように時間帯をセッティングして朝方人間になりましたね。
すごい、なんかドラマティックな考え方ですよね。だってそれまで朝5時に寝てたんですもんね。
そうですね、最初はもう本当にしんどくて、毎朝研究室いて、あの寝てました。本当にみんな研究とか勉強してるのにずっと寝てて、僕だけ恥ずかしくて、でも1ヶ月ぐらい、1ヶ月2ヶ月ぐらいそんな状況が続いたら、もうあの朝方人間になっちゃったんですかね。逆に僕は寝なくて、隣の一緒に研究室入ってきた同期たちがもう寝てて、もうこいつらがもう夜型人間になっちゃったのかなって思ってましたね。
すごいね、1年目でそんな変化が起きるんだって。実際夜型人間から朝型人間になって体の調子とかはどうですか？
なんであの他のいろんな人たちが朝早く起きた方がいいが、説明するのが理解できました。本当にあのそうですね、やっぱり人間って朝早く起きて活動した方が元気をもらうっていう感じですかね。
すごいですね。まさかそんながっつり夜型の人の、ね、同じ人とは思えない発言ですけれどもね。
目がキラキラです。
あ、そうですか。なんか、まあ、すごい
すごいですね。
すごいですね。本当ですね、朝型効果ってすごいんだね。でもそんな生活のリズムって意外とキープしようと思うと結構大変だと思うんですね。さっきスヌさんも言ったみたいに、友達とのねこう関係でちょっと夜遅くまで外で遊んじゃったなとかね、遅くまで夜更かししてテレビ見ちゃったとか、つい起きてたとかっていうこともあると思うんですけど、皆さんはじゃあ生活リズムをこうキープする、整えるために何か工夫していることありますか？
私はあのちょっとカフェインに敏感かって言って、でそれ前にあの多分4時頃にカフェインを飲んだ、次のその晩の夜は睡眠があまり良くなかったの でそういうことがあっていて、で4時以後のカフェインの摂取量は少なめにして、で23時頃に入眠できるように、そういうちょっと小さいなんですけど維持して意識してます。
カフェインの量すごいね。摂取する、食べるもの飲むものから注意をするっていうことですね。ヨンソクさんどうですか？
スヌさんが今説明したことと少し似てるかもしれないですけど、僕もカフェインのことは逆に気にしてるタイプですね、はい、僕は朝に絶対飲みます。
利用するんだ。
そうですね、はい、あの元夜型人間だったので朝起きるのがまだまだしんどいんですよ。まだまだ少し疲れてて、あの朝起きてすぐコーヒーを飲んで朝までは元気を保つ、元気を維持するっていう時間をあの過ごしてますね。でそんなカフェインをあの飲むとしたら必ずブラックコーヒーで、僕の中で 決めました。
もう一切薄めませんということですね。ミルクとかは入れませんということ
ですね、はい、そうですね。それもそうなんですけど、うん、エナジードリンクっていう、はい、いろんな、うん、あの種類があるんじゃないですか。
ありますね、
はい、エナジードリンクをたまに飲んだことがあるんですけど、うん、飲んじゃうとあの心臓の鼓動が、うん、ドキドキするのが
早くなる、
はい、早くなってて、これ飲むと本当に早く死にそう、
うんうんうん、
はい、早くなんかどっかに行きそうと思って、
違う世界に行ってしまいそう、
はい、違う世界に行きそうな感じで、うん、エナジードリンクは、あ、僕の体にはあんまり向いてないなと思って、いろんなあの実験をしながら探したのがこんなブラックコーヒー、
ブラックコーヒー、
はい、一番効果もいいし、うん、体にあの悪いところもないし、はい、そうですね。
確かになんかそういう食べ物飲み物で調節をしたりとかね、あとそうですね、よく聞くのは朝日を浴びるとかね、朝起きてすぐにドラキュラじゃないけど朝日を浴びて体を起こすっていうのも整えるのにはいいよっていうのを聞いたことがありますね。
いいことですね。で僕の場合もう一つがあるんですけど、うんうん、あの体を動かすの大好きな人なので、うん、筋トレとか必ず運動を夜にします。夜8時とか9時くらいにして、あの家帰ってきてシャワーしたらちょうど11時とか11時半くらいになるんですけど、その時からどんどん眠くなって自然に寝るっていう自然な流れを考えながら生活リズムを整えていますね。
すごいなんか いいですよね、運動するとかね、なんかどんどん健康になってる感じがしますね。まあ、もちろんあの聞いてる人の中にもね、夜型ですっていう人もいるかもしれないですけど、早くこう自分のねリズムを見つけて、一番いい調子になれるものを見つけて、でできるだけそのリズムをキープできるといいですよね。
そうですね、正解はないですよね。
そうすると風邪とかもね引きにくくなるし、楽しくできるかなと思います。まあ、仙台で住んでるとあのすごく休みの日とかもね楽しい場所もたくさんありますし、どうしても生活のリズム乱れてしまう時もあるとは思うんですけれども、ね、せっかくの過ごしやすいいい時期なので、夜型から朝型にチェンジするもよし、夜型を思いっきり満喫するもよし、ね、どちらも生活のリズムちょっと気にして過ごせたらいいですね。
そうですね。
ああ、お二人とも今日面白い話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にセンティアからのお知らせです。仙台観光国際協会センティア国際化事業部のメールマガジンを知っていますか？日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語でいろいろな情報を E メールでお知らせしています。防災情報、災害時の情報やセンティア事業のお知らせ、仙台多文化共生センターのお知らせのほか、外国人市民のための生活情報、広報物発行のお知らせ、仙台市からの情報など仙台で生活するのに役立つ情報がもらえます。登録は無料ですので、災害対策の一つとしてもぜひ登録を検討してみてください。メールマガジンの登録、詳しい情報はセンティア国際化事業部ホームページをご覧ください。これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。
さようなら。